ではラジオ会行きましょう。
今日のリポーター大城泉さんです。泉さん、
プリプリウーマン大城泉のラジオ会。
泉さん、
おはようござい
ます。おは
ようございます。
ラジオカーは那覇市与儀に来ています、はい、気温は28度。もう日向に立ってますと、もう太陽が眩しすぎて、もう目がかなり細めになってしまいますね、うん、もう気を抜くとすぐにですね、眉間にシワが寄ってしまいまして、かなり怖い、なんか怒ったような顔になってしまいますので、今日太陽の下歩くときは皆様努めてスマイルで笑顔で歩いていただきたいなと思いますよ。
そんなければいいじゃん。
それも怖 い, いや、
そうです、みんなが笑顔だったらまた怖いですけれども、今笑顔があふれる街になっていいかと思いますよ。そうです、ね、ちょっと気を抜くとすごい怖い顔になってしまいますよ。気をつけてください皆様。さあ、那覇市与儀の上空見上げてますと、力強いもう濃い青ブルーが広がってますね、うん、このブルーの空、そして青い海を見ていると、もうただでさえテンションと上がってくると思うんですね。大人でもなんかワクワクしますけれども、子どもたちこの夏ね、海や川へ遊びに出かけている方も多いかなと思うんですが、うん、今日のラジオカーリポートは、この海や川、思う存分楽しむために、その前に知っていただきたい知識、水の事故を防ぐための、知識をですね、今日はお伝えしたいなと思います。夏の楽しいね、レジャーを楽しむためには知っておいた方がいいことってありますよね、今日の8時25分頃のラジオカーリポート、真面目にしっかりとお伝えしますので、お聞き逃しないようにお願いいたします、う
ん、はい、
大事大事、
ね、これも本当に大切なことですからね、皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。ラジオカーリポート、この後8時25分頃お届けします。
8時24分を回りまして、夏休みの真面目な情報の時間です。
はい、しっかり今日はね、皆さんも聞いてください。今日のリポーター大城泉さんです。泉さん、
改めておはようございます。土方さん、篠さん、はい、もう夏真っ只中ですよね、海や川でのレジャーを計画している方、うん、でもすでにもう海乾いて遊んでるよっていう方も多いかなと思います、うん、でもこの楽しいレジャーを楽しむ前に、うん、知識として持っておいていただきたいことがいくつかありますので、はい、今日は紹介していきたいと思います、日本赤十字社沖縄県支部事業推進課救護係長の比嘉義民さんです。おはようございます。
おはようございます。
比嘉さんはですね、救急法指導員ですとか水上安全法指導員などをなさってるんですけれども、比嘉さん、この夏休みの時期、やはり水難事故というのは増えますよね。
そうですね、まあ、例年でいきますと、だいたい7月から8月この夏休みに入る期間中に急増するというような傾向があります。
私も実際泳げないんですけれども、はい、でも海や川行くと楽しいので、はい、思わずテンション高くなって遊びに行くんですが、ですね、やはりみんなに行く前にね、知っておいていただきたいことがあります、はい、まずは比嘉さん、私たちこの、水の事故に関してといいますか、なんか誤解してるなという点って何かありますか？
はい、そうですね、だいたい水の事故というのは、一般の方の誤った認識において、事故が発生していることが多いということがあります。まず、まあ一つ目に、浅いところでは溺れないですとか、まあ、浮き輪があるから安心ですね、子供なら背負って泳げる、泳げれば溺れた人を助けることができる、まあ、こういった、誤った認識から、事故につながるというケースが多くなっています。
浅いところで溺れないと思っている方も多いんじゃないかなと思うんですが。
はい、そうですね、まあ、実際に人間は水中の中ではですね、器具機材を使わない限り呼吸できませんので、鼻と口が水没してしまう水深があれば、溺れると言われてます。
鼻と口って言ったらもう何センチかですよね。
そうですね、まあ、10センチから15センチぐらいの水深では、まあ、溺れると言われておりますが、まあ、主にやっぱり、子どもとかですね、そういった子どもは、まあ、体に対しての比率が頭が重いので、そういった部分で体を起こしきれなくて溺れてしまうというケースがありますね。
じゃあもうこれ海や川だけではないですね。じゃあ子どもは家の中でも、じゃあそういうケースありますもんね。
そうですね、残り水の入っている浴槽であったり、まあ、バケツとかですね、そういった、まあ、使用中の洗濯機とか、家の中にもそういった危険性があるという形になりますね。
じゃあ浅いところで溺れないっていうのは私たちは間違った認識ですね。あともしですよ、海で泳いでて子供が溺れちゃった、これなんか子供を背負って泳げるんじゃないかって大人だと思いそうですけれども、これも違いますか？
そうですね、あの私たち人間は体の 2% しか浮くことができませんので、基本的にはあの子供であっても軽い体重であってもですね、実際に背負って泳ぐと、大人も沈んでしまうという形になりますね。
で、あの泳げる人はつい自分なら助けられるという気持ちになってしまうんじゃないかなと思うんですけども。
はい、あのやはりこの事故が一番多いんですけれども、実際には先ほど言ったように 2% しか浮かないという部分もありますので、泳いで救助に行ってしまって相手の必死さが違いますので、一度も水を飲まされてしまうと自分もパニックになって二次事故につながって亡くなってしまうというケースも実際にありますね。
じゃあ実際に溺れている人を見たら私たちはどうしたらいいですか？
そうですね、まずは119番通報、もしくは海であれば118番通報をしていただいて、周りにいる人と協力をしてですね、浮いているものを探して投げてあげて、それを掴んでもらうですね、ということが必要になりますね。
例えばどういうものがありますか？
そうですね、周りにあるペットボトルですとか、発泡スチロールとかですね、あとはバケツとかでも構いませんし、あとは差し出せるものであれば長い棒とか、あとは投げるロープとかですね、そういったもので投げてあげて掴まらせて、基本的には長く浮いているっていうことがとても重要になりますね。
浮き方のポイントってありますか？
そうですね、浮くときにはやはり鼻口を仰向けにですね、空に向けた状態で顎を上げてですね、下半身はどうしても沈んでしまいますので、体をリラックスさせた状態で保って浮くというのがポイントになりますね。
じゃあもう顔を空に向けて鼻と口を出して長く浮いておく、でも基本的に溺れないために気をつけておいた方がいいことはありますか？
溺れないためにそうですね、気をつけて
場所とかも
そうですね、波や流れがあるところですとか、できればこういった気象条件、波浪注意報とか警報が出ている海だとか、あとは大雨の降った後の川とかですね、穏やかな流れでも実際にこういった危険がありますので、自然水域では特に注意が必要になります。
天気予報も気にしていただいて、でもやっぱり安心なのは監視員のいるビーチとかに行った方がいいですね。
そうですね、実際に管理されていないビーチや川等で、事故が多発しておりますので、実際にはそういう監視員がいるところで泳ぐというのが原則になります。
楽しい夏を過ごすためにも皆様ぜひ知識を持って夏のレジャー楽しんでいただきたいと思います。土方さん、篠さん、
はい、
ペットボトルとか2リットルのペットボトルとか、きっとね水分補給で持っていくと思いますけれども、そういうのも何かがあった場合に使えるものの一つになるようですので、頭に入れておくといいかもしれないですね。比嘉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、
ね、本当に楽しい夏休みにするための大切なことですからね、しっかりと親子で話し合っていざという時のために備えておくというのもいいかもしれないですね。
共通認識って大事だよね。
そうですね、はい、以上ラジオカーリポート、大城泉さんでした。